ザ・ディベートへようこそ。皆さんは普段スマートフォンの OS をアップデートするとき、画面のプログレスバーが進むのをただ黙って見ていますよね。
はい、まあ見守るしかできないですからね。
そうなんですよ。システムを書き換えるには外部から提供されたプログラムのコードが必要であって、その自分自身の意思とか思考だけでデバイスの中身を物理的に変えることなんて絶対にできない。
ええ、当然です。
そう信じているはずです。
まあそれは重力と同じくらい私たちの世界ではなんというか絶対的なルールとして受け入れられていますからね。自分で念じただけでアップデートできるなんて誰も思っていませんよ。
ですよね。でも、もし私たち人間の肉体やこの世界を動かしている物理法則という名のその極めて強固な OS が実は私たち自身の思考というコードでいつでも自由に書き換え可能だとしたらどうでしょう。
なるほど。思考で書き換えると。
はい。病気や老化、そしてできないという限界すらも実はシステムのバグや私たちが自ら犯ってしまった集団催眠に過ぎないとしたら。
ああ、それは非常に魅力的なコンセプトですが、同時にすごく危うい響きもしますね。
危ういですか？
ええ。その強固な催眠を解くための再起動ボタンを果たして全ての人間が日常的にエラーを起こすことなく押し続けることができるのか、そこが大きな疑問です。
まさにそこが私たちが今日向き合う問いなんです。本日のテーマは魂の目覚めと超人への覚醒方法についてです。
はい、ヒマラヤの聖者たちの教えですね。
そうです。いわゆる大使たちが実践するこの教えはオカルトやカルト宗教、あるいは現実逃避とは一線を画すとされています。
ええ。
彼らは過酷な修行を必要としない普通の生き方としての超人への道を示しているんです。私はこの教えが人間が本来持つ普遍神、つまりアイアムという神がの力を取り戻すための極めて科学的で論理的な実践論だと考えています。
科学的ですか？
はい。大使たちは洞窟で絶食するような苦行を明確に否定しています。神は日常の中にあると。
なるほど。
病気や老化、物質的な欠乏といったものは人類が自ら作り出した限定思想という催眠状態に過ぎません。そのことに気づき、日常の思考と習慣を根本から変えることこそが物質主義が行き詰まった今の時代を生き抜くための最も現実的で唯一の適応策なんです。これが私の立場です。
言わんとしていることはよくわかります。人間が内なる神性を見出して社会的な洗脳や制限から自己を解放するという哲学的価値は私も高く評価しています。
ええ。
精神的なエンパワーメントとしてはすごく強力ですよね。でも、私は別の視点からアプローチしたいんです。
別の視点。
はい。その大使たちの教えや若さを保つ秘訣、超常的な技の原理を普通の生き方として大衆に適用しようとすることには実践論としての決定的な限界があるんじゃないかと。
限界があると。
ええ。老化や病気を単なる自己催眠と断じたり、何もない空間から物質を想像するようなことを日常の標準的な目標と据えることは、人間が持つ心理的、物理的な条件付けを無視しすぎている気がするんです。
ああ、無視しているように見えますか？
ええ。現実社会を生きる人間にとって、それは恩恵をもたらすどころか、物理的な苦行とは全く別のベクトルでの過酷な精神的抑圧になり得ると私は主張します。
過酷な抑圧ですか？でも、大使たちが実践していることって一般的な悟りのイメージとは全然違うんですよ。
どう違うんですか？
エミール氏をはじめとする大使たちは極端な禁欲とか肉体を痛めつけるような修行を人間の本質から外れたものとして明確に否定しているんです。彼らが提案しているのはもっと日常的で身近な習慣なんですよ。
苦行ではないと。具体的にはどんな習慣ですか？
例えば、彼らは人間に植え込まれた神の愛の種子が若さだと語っています。
若さ。
はい。それを維持するために就寝前や起床時に内なる神聖なるアルケミスト、つまり錬金術師が新しい細胞を作り出していると 自分自身に静かに語りかけるんです。そして常に完成なる美と若さを視覚化する。
なるほど。
これって特別な選ばれた人間にしかできない厳しい修行ではなくて、誰にでもできるすごく実用的な思考法ですよね。
ちょっと待ってください。そのアプローチ自体は美しいと思うんですが、ソースの記述を注意深く読み解くと、かなり恐ろしいことが書かれていますよ。
恐ろしいことですか？
ええ。少しでも否定的な言葉や欠乏を口にすれば、その都度内在のキリストを裏切ることになるとありますよね。
まあそうですね。
つまり一瞬のネガティブな感情すら許されないわけですよね。
厳密に言えば完全性を保つ必要があるということです。
でも想像してみてくださいよ。明日会社で絶対に失敗できない大きなプレゼンを控えていて、
ええ、
失敗したらどうしようとか準備が足りないかもと一瞬でも不安になったら、それが内在の神を裏切り病や不幸の引き金になると言われているようなものです。
まあ極端に言えばそう聞こえるかもしれませんね。
物理的な肉体を持ち、複雑な社会や人間関係の中で生きる私たちにとって、24時間常に完全さのみを視覚化し続けるという要求は、物理的な苦行に匹敵する究極の精神的コントロールの強要じゃないですか。息苦しすぎますよ。
確かに現代の私たちからすれば、息苦しいと感じる理由はわかります。でもそれは抑圧とか無理なコントロールという枠組みで捉えているからではないでしょうか。
違うと？
ええ、音楽や数学の法則と全く同じだと考えてみてください。
数学と音楽ですか？
はい、数学で計算式を間違えれば誤った答えが出ますし、ピアノで適当な鍵盤を叩けば不協和音が生じますよね。
ええ、まあそれはそうです。
誰もそれをピアノが私を抑圧しているとは言わないじゃないですか。思考の法則もそれと同じくらい精密だという単純な事実を述べているだけなんです。
なるほど、法則としての精密さですか？
そうです。法則を正しく使わなければ不協和音が出る。だからこそ健全な心、つまり意識が全体として健全である状態を保つことが、宇宙の完全な法則を正確に運用するための技術になるんです。
わかりました。思考の法則がピアノの鍵盤のように精密に機能するという前提にひとまず立ちましょう。
はい。
でも問題はその頭の中の思考がどうやって物理的な現実に直接干渉するのかという点です。
ええ。
単にポジティブに考えるという精神論から急に何もない空間からパンを40個取り出すとか、水の上を歩くとか。
はい、ありましたね。
90マイル先の村へ瞬間移動するという話に飛躍しますよね。
ええ。ソースにはエミール氏たちが実際にそれを行ったエピソードが詳細に記録されています。
正直、現代の私たちからすれば完全にオカルトか手締めにしか聞こえません。
まあ無理もないです。個人の意識だけで私たちが何千年も共有してきた強固な物理法則というネットワークの OS を書き換えるなんて、具体的にどういうメカニズムなんですか？
確かに現代の常識からすればオカルトに聞こえますよね。でも彼らにとっては極めて厳密な科学なんです。キーワードは普遍的質量、つまり全ての物質の根源であるエーテルです。
エーテルですか？メカニズムを分かりやすく説明するために、水と氷を想像してみてください。
水と氷。はい。
水分子が高いエネルギーで振動しているときは目に見えない水蒸気ですよね。
ええ。
その振動数、つまり波動、バイブレーションですね。これを下げると液体の水になり、さらに下げると固体の氷になります。
はい、それは物理的な事実ですね。
大師たちが行っている物質化はこれと全く同じ原理なんです。
つまり目に見えないエーテルの振動数を意図的に下げて固体のパンにしていると。
その通りです。そしてその振動数をコントロールするコマンドが I am、 私は実在するという明確な言葉なんです。
I am ですか？
ええ。彼らは自分を有限だと思い込んでいる催眠状態から抜け出し、自然の完全な法則を行使しているだけなんです。
なるほど。水と氷の比喩はメカニズムとしては非常に理解しやすいです。でも、だからといってそれを人類の現実的な適応方法や普通の生活手段と呼ぶのには抵抗があります。
どうしてですか？
もしアイアムの宣言だけでパンを生み出せるのが自然の法則だとしたら、
今この社会システムの中で日々の糧を得るために汗水流して働いている人たちの努力はどうなるんですか？
ああ、なるほど。
彼らの現実を単なる無知や催眠状態の産物として切り捨てることになりませんか？それは複雑で困難な現実社会からの逃避に聞こえてしまいます。
いや、それは全く逆です。大使たちは他者の努力を切り捨てているわけではないんですよ。
逆ですか？
むしろ私たちは特別に選ばれた人間ではない、あなたたちにも全く同じことができるのだと行動で実証して人類をエンパワーしているんです。
エンパワーしている？
ええ、金儲け主義や物質的な欠乏という奴隷状態から人類を解放するための究極の手段なんですよ。自らを有限だと定義する殻を破ることこそが真の意味での時代への適応策なんです。
そのエンパワーメントのメッセージ自体は素晴らしいと思いますよ。人間の可能性を広げるという意味では。
はい。
でも物質の支配が可能ならば、それは当然私たち自身の肉体、つまり健康や病気の支配にも適用されますよね。
ええ、もちろんです。
ここに非常に厄介なエッジケースが存在していると思うんです。
肉体の支配ですか？まさにあのソースには平庸の妙という象徴的な例が出てきますね。
ええ、そこです。私が気になったのは、
あの妙は建立以来、生命、愛、平和という言葉だけが発せられ続け、強烈な高い波動が蓄積された空間なんですよね。
はい。
現在風に言えば、世界中に蔓延するネガティブな集団催眠のノイズを完全にシャットアウトする超強力なノイズキャンセリングヘッドホンのようなものです。
わかりやすい例えですね。
その空間を通るだけで国家省の男や手足の焼いた少年が瞬時に感知したと記録されています。これは奇跡ではなく、神の完全な波動に同調すれば肉体の不完全で低い波動が瞬時に置き換えられるという科学的な原理を示しています。
まさにその治癒の事例の中に私が懸念する危険なポイントがあるんです。
危険なポイントですか？
はい。記録によれば、そこで治癒した者が 2,3 年後に病気を再発することがあれば、それは本人に本当の霊的理解が欠けているためであると明確に記されていますよね。
はい、そう書かれています。
これの持つ意味の残酷さを考えてみてくださいよ。
残酷さ？
病気が治れば完全な法則の行使のおかげ。でももし再発すれば、あなたの精神的霊的な理解が足りなかったせいだと個人の責任にする。現実に病に苦しむ人に対して、あなたの思考がネガティブだったから再発したのだと責任を完全に転嫁する、非常に危うい論理に陥っていませんか？
なるほど。
これを全ての人に普通の生き方として適用するのは強者の論理というか危険だと思います。
おっしゃるように、現代の私たちの感覚からすれば残酷な責任転嫁として受け取られるリスクは十分に理解できます。
ええ。
でもあの大使たちの意図は決して他者を責めることではないんですよ。
ではどういうことですか？
彼らが言わんとしているのは、病気という現象自体が人間が自らの力を忘れてしまった自己催眠の結果であり、そこから抜け出す力は完全にその個人の内側にあるという究極の自己決定権の提示なんです。
自己決定権？
ええ、罰ではなく厳密な因果律です。外部の医者や薬、あるいは奇跡を起こす他者に依存し続けるのではなく、自らの内なる力に目覚め続けること。それが再発を防ぎ、本当の意味で自立して生きるための唯一の道だと説いているんです。
究極の自己決定権ですか？確かに、人間が自らの内在する力に気づいて、社会的な条件付けや、私は無力だという催眠状態から自己を解放するというメッセージ自体は、人類にとって計り知れないエンパワーメントであることに私も同意します。
え、そこは私たちの共通見解ですね。
はい。ただそれを文字通りのパンの物質化や空間移動、完全な不老不死といった物理的奇跡と直結させて、それを普通の生き方の基準として据えることにはやはり賛同しかねます。
まだ抵抗がありますか？
ええ、不安や恐れといったネガティブな感情を抱くことは私たちが人間として生きる上で自然なことじゃないですか？
ええ、そうです。
人間性の持つ複雑さや不完全さを許容する余白を削り落として、 病や困難をすべて個人の意識の責任に帰結させてしまう危うさは、私の中ではやはり拭えません。
なるほど。ヒマラヤの大師たちが示す超人への道は、特別な人間のためのオカルトではなく、すべての人間に内在する普遍神、アイアムの力を日常の思考で発揮するための具体的なロードマップだと私は確信しています。
ええ。物質主義が限界を迎えている今、限界という幻想を打ち破る究極の自己責任こそが、我々の生存戦略になり得ると考えています。人間に与えられた無限の力という理想と、不完全であることの人間らしさ、そのバランスをどう取るかが問われていますね。
本当にそうですね。私たちの思考というコードが、この世界の OS をどこまで深く書き換えることができるのか。
はい。
そしてその究極のアップデートボタンを押すことが真の解放となるのか、それとも人間の心には絶えない人重圧となるのか、私たちは皆その未知のデバイスを手に持ったまま今日という日常を生きています。リスナーの皆さんは自分自身のシステムを再起動する準備ができているでしょうか。
それとも今の OS のままで人間らしく生きることを選びますか。
ソースには私たちが語り尽くせなかった大使たちの言葉がまだ数多く記されています。ぜひご自身の目で確かめてみてください。
そうですね。多くの発見があるはずです。
さ、ジベイト、本日はここまでとさせていただきます。